今日からコリントの信徒への手紙の12章に入りますけれども、これは13、14とまた3つの章にわたって霊的な賜物についてっていう大きな表題が書かれてますけれども、神様から与えられたその賜物としてそのカリスマですね、カリスマのことについて一緒に考えましょうということでこのテーマが選ばれています。でコリントの信徒への手紙っていうのはこれまでずっと学んできましたようにコリントの教会のさまざまな具体的な混乱状況っていうか本来キリストの教会としてあるべきところから少しなんていうか混乱が生じているというそういう問題が取り上げられまして、場合によってはコリントの教会から その質問状ということに対してその答えるというふうなそういう形で、いろんな問題が取り上げられています。で特に、11章12章13章14章というのはひとまとまりのことで、特に教会の中 その礼拝の秩序が問題ですね。で礼拝の中でその集まりを持ち、そしてそこで礼拝が行われるわけですけれども、その礼拝の中で一種の混乱状況がさまざまにあるということに即してパウロのさまざまな指示が語られているわけです。ですぐ前の11章のところでは特に生産の問題が取り上げられていましたね。生産をして主が与えてくださったパン、主が私たちのために流してくださった血を覚えるための生産というそういう出来事の中で、実はその教会の中に初めから来てそれに生産に預かる人と後から来て生産に預かれない人っていう一種のそこに生活のレベルの差というか貧富の差といったようなものがその教会の中に現れて、それがその争いとか仲間割れといったようなことの その原因になっているというそういうことを取り上げて、主の晩餐というのはどういう意味があるかと、なぜ私たちは礼拝の中で晩酌をするのかということについて の問題が取り上げられていました。生産礼拝の秩序、それから適正さということをめぐってそのまず生産の問題が取り上げられていましたね。で今度はその霊的な賜物の問題が取り上げられているということなのですけれども、これもあと14章になりますとそのことが非常にはっきりとしてきますけれども、礼拝の中でその異言を語るということがですねある意味で一つの問題になっているわけです。異言というのはちょっと聞き慣れない言葉で、そしてまた私たちもあまり経験することがないのですけれども、礼拝の途中に一種 そのエクスタシーの状態っていうかトランスの状態になっている人が出てきて、礼拝の中で大声で叫んだりするんですね。同じ言葉で言葉にならない言葉を叫ぶ、それで異言って言って、ギリシャ語の言葉ではグロッサっていうことを書いてますが、舌っていうことなんですけど、舌が勝手に動き出すというそういうそのイメージでその異言っていうことふうに言われてるわけですけれど、礼拝の中で一緒にその賛美をしたり、それから主の言葉を聞いたりする中でですね、だんだん心が高揚してくる人が現れていると。そして高揚してくると自分の中で大きな声で叫び出したり、同じ言葉を何度も叫んだりっていうのそういうふうなことをする現象が、コリントの教会の中にかなりあったらしいね。ですからそういうことに対して、ある人たちはとてもなんていうかそのことに感動して、ああここにはその神の霊が働いていると、何か霊感に打たれてこういうふうな現象が起こっているに違いないと。いうふうに考えてですね、そういうことをとても大事にするとか、あるいはそういうふうにしてふわっと高揚してみんなの中で叫ばざるを得ないようなそんな気持ちになるということが、その人の持っている特別なその霊的な能力であって、そういうものを持っているということはとてもその素晴らしいこととか、それからとても自慢すべきことっていうふうなことになって、ある部分は冷たくとても自分にはそんなものがついていけないっていうふうにそれをなんか冷たい目で見る部分が現れるかと思うと、ある部分の人たちはそういうものに深く感動してそういうことができるということを自慢にするというふうなことが起こってきたっていう、こういうことで教会の礼拝っていうものがある意味その秩序とその適正さというふうなものから考えるとあまりふさわしくないということが起こったようなのですね。でそういう問題を取り上げながら 神の霊に従って生きるっていうことは一体どういうことなのかということ、ここでは兄弟たち霊的な賜物については次のことはぜひ知っておいてほしいというふうに言って、霊的な賜物をいただくということはそれはそのどういうことなのかと、どこにそこにこう秩序っていうかこう適正さと秩序と求めるべきであるかっていう、そういうことがこの12、13、14というその全体の長い章をかけてかなり根本的な問題がここでこう取り上げられているわけです。まあ、そういうふうにこう考えてみると、あの礼拝の中のいろんなあの信仰的なこうことをそう受け止める受け止め方っていうのがこうあの現実にこうありますよね。で、とてもそれをその興奮してその受け止める人があるかと思えば、非常にこう知的に冷静に受け止める人があると、あるいはその同じ祈りにしてもですね、こう熱狂的に祈る人があるかと思えば、つぶやくように祈る人があるという、そういういろんなその人その人によってこう違いがありますけれども、そういうものはその霊的な神様から の、 その霊的なこう賜物という視点からすると、どこにこう適正さというかそういうものをその求めるべきか、あるいはその霊的な賜物ということをどういうふうにこう考えるべきかって、これはあの現在の教会でも私たちにとってこう非常にこう現実的なこう問題ということにこうなります。であの私たちの教会にあの奈良さんがいますけれども、奈良さんはあの今この前来ました命の言葉社っていうあのキリスト教の書物 の、 あの販売の会社にいますから、あの埼玉地区だけじゃなく埼玉だけではなくて東京都内とかあの群馬県ぐらいあたりまであの茨城県もそうですか、あのいろんな教会をあの訪ねてそこであの書籍の紹介をしたりなんかしますね。で前あの奈良さんがこの自分の会社でこうやってる時はあの大体日本キリスト教団の中だけ の、 あの教会が多かったですけれど、あの命の言葉社に入りますとですね、福音系の教会なんかもたくさんあの回ることがあるので、あのそういう福音系の教会の中では時々あの異言を語る教会にもあの出会うことがあるそうです。で埼玉県の埼玉市の中にそういう異言を語る教会っていうのがあって、なんか奈良さんに言うとあのその教会では異言っていうのはなんかレレレレレレレレレレレレっていうか同じ言葉を言ってるそうですね。でそういうところで、いやそういうところに出るといやちょっとびっくりしますよって、なんかなんとなくこう違和感があるけれど、なんか一種の興奮状態というのは分かりますよねというような、そんな話をしてました。私もあのアメリカにいるときにあのシカゴの黒人教会に行ったことがありますけど、そこではあの大きな声であのいくつもいくつもその賛美歌がこう歌われるんですが、賛美歌は非常にこう熱狂的に同じことをこう歌っている間に、そこでもここでもまるでこうパーッと大きな声を上げてこう卒倒する人が現れて、こう近くの人たちがすぐパーッと手を差し伸べたりして、でそれから聖歌隊で歌っている人の中にもパーッと後ろにこうなんていうかあの倒れてしまうようなそういう人のこう姿、あっちでもこちらでも、起こっているのを見て、まあ、そういう光景に接しますとですね、何かそこにはその単なるこう人間 の、 その集まりかコンサートに集まって、そこでこう熱狂してるっていうふうな人の、まあ、そんな姿とよく似てるんですけれども、まあ、そういう中にこう一種のなんていうかこう霊的な力がバッとこう注いで、そこからこう何かのこう現象が起こってるというふうなことを思わせるような、そういう光景っていうのがその、まあ、そういうのを経験したことがありますけれども、まあ、あの大体こう長い教会の歴史を見てみますと、そういう威厳を語るというふうなことって非常にこうなんていうか一種の霊的なあの賜物として、それを非常に大事なこととし、そういうものが一つの霊的な力をいただくことの、その、まあ、印というようなものを考えるようなこうそういう習慣がありましたね。で、まあ、一方から見ればそれ非常に何ていうかこう確かにこう、この世的なものではない何かこう霊的なものっていうようなものを感じさせるものであるし、一方からすれば何かこれはちょっと一種の精神異常だなっていうかこうトランス状態だなというふうにこう一種のこう心理現象としてその耐えるような、でそういうこともそうありますね。まあこんなふうなことがその教会の中にこう行われた中で、礼拝の秩序っていうか礼拝キリスト者の礼拝っていうのはこうどういうふうにその霊的なものとの、その接触の中でこう生きていくかっていうことは、考えるべきだ、捉えるべきだと。これはそのまあそれこそあの歴史を通じてその教会にとって非常に大きなその課題であるわけです。あの興味深いことに、今大体あのキリスト教会というのは世界的に見て非常にこう伝統的にその冷静なタイプ の、 あの 正統的なっていうか、まあ、穏やかなタイプのこうキリスト教っていうのは少しこう沈滞をして、こうむしろ教会に来る人の数が少なくなってますけれども、ペンテコステ派っていって、そういうふうにこう精霊の働きみたいなもの、威厳を語るというふうなこと、あるいは癒しをするといったようなこというふうなことを非常に強調する教会っていうのは人がいっぱい集まってますよね。で、日本でもそうだそうです。で、埼玉のその威厳を語る教会なんかにも、あるいは宇都宮にもそういう教会があるそうですけれども、非常にもう、500人700人という人が日曜日ごとに集まってきているというふうにこう言いますから、まあ、そういうなんていうか、こう霊的な現象っていうのはこう人間は誰でもそういうものをその求める、こういう性情があるんだなというふうなことをその思わされます。そういう中で、まあ、こう霊の賜物っていうことをそのどういうふうにこう考えたらいいのかっていう、こういうことがここにこう記されているわけで、それは私たちにとってもこれをこう考えるところの一つの基本的なこうスタンダード、そしてそれはそういうものをこうどういうふうに考えていった、何を目指しているかというふうなことについて、こう正しいこう見識を持つということがとても大事なことだと思います。で、まあ、そこでこの十二章から十四章までの言葉をとの学びにこう入るわけです。まあ、この中では特に十三章は愛の賛歌ということでとても有名ですね。愛は忍耐強い、愛は情け深い、妬まない、愛は自慢せず高ぶらないというふうにして、こう愛とは何であるかという、そういうことがいろんなところに、普通の社会でもこのコリントの第一の手紙の13章というのはよく使われます。結婚式なんかの時によくこの言葉が読まれるわけですね。で、それもその霊の賜物っていうその大きなコンテクスト、この霊の賜物っていうことをどう考えるかっていう、そういうことの中で語られているわけです。で、この聖書の言葉に即して少し解き明かしっていうか解きほぐしてみたいと思いますけれど、最初に兄弟たち霊的な賜物については次のことはぜひ知っていてほしいと。あなた方がまだ異教徒だった頃、誘われるまま物の言えない偶像のもとに連れて行かれたことを覚えているでしょう。こういうふうに書き出しから始まっています。で、霊的な賜物については次のことをぜひ知っていてほしいというふうにこういうふうに書かれてますけど、原文もうちょっときつい言葉なんですね。霊的な賜物については無知でいてもらいたくないというふうに公約の聖書はなっていまして、この方が原文に近いですね。霊的な賜物ということについて無知であると、そういうことについてどう考えていくかよく分かんないという、そういう状態であってほしくないというふうに言っているわけです。ちゃんとよくしっかりとした見識を持ってほしいというふうに言っているわけです。で、ところが霊的なことについての見識を持つということは考えてみればその現代人にとっては最も不得手なことですね。霊的なことっていうことの反対は自然のことっていうことですね。こう人間本性に属することっていうふうなものと、その霊的なことっていうのはある意味対立概念ですね。人間の自然的なもの、あるいは社会の自然世界というふうなものについての知識と、それから見識っていうのは、私たちはいわばその科学の時代に言って、自然科学っていうのはこの自然の中で起こることがどういうことであるかということについての深い探求と、そこから得られているところのその見識ということに従って私たちは生きているわけですよね。人間の健康をどういうふうに維持するかということを考えるときに、それはその上から与えられた命の中で生きるというふうに考えると、いわゆるその天的な由来のものであるかというふうに考えるよりも、その本性的な由来のものであるというふうに考えることの方が自然でしょ。そして私たちはそういう見識に従って、いろんな薬を飲んだり、あるいはその検査をしてもらったりなんかしてるわけですよね。ですからその自然的なその生き方とか自然的なその見識というふうなことに関しては、私たちは肥大化するほどにその多くの知識と見識と持っているかもしれませんけれども、霊的なその賜物ということについてはですね、つまり天来の天からの、それから人間的な知識や見識というふうなものを超えた上からのその贈り物ということに関しては、私たちは無知であるということを、本質的なその無知さというか、そういうふうなものを持っているということが言えると思いますね。で、それゆえに そのあなた方まで異教徒だった頃誘われる者の言えない偶像のもとに連れて行かれたことを覚えているでしょうと。人間の社会全体を見てみますとですね、そういうその自然的な知識というふうなものから得られる見識があるにもかかわらず、何かこう怪しげな例っていうか、そういうふうなものにこう取りつかれて、そういうものにこう振り回されているってい こう現実があるっていうこと、これまたその事実のことで、さまざまなその霊的な現象っていうか、超常現象というのか、あるいは超人的な働きというか、そういうふうなことに対して大いにその惑わされ、そういうものにこう惹かれていき、そういうものにこそその魅力を感じるというふうなことがあって、本当に正しいその見識の中でその霊的なものをその捉えているということよりも、霊的なものにおいてこそまさに深いこう混乱とその迷惑、その迷いとその目くらましというふうなものがあるということがその現実ですよね。ですから兄弟たち、兄弟姉妹、霊的な賜物については無知でいてほしくないという、こういう こう私たちに対する深いそのこのパウロのコリントの教会に対するそのメッセージというのは、それは取り押さえ私たちと私たちの時代とか社会というふうなものに対しても、その同じような警告というものがあるというふうに考えてもいいのではないでしょうか。まあ、この場合にその霊的な賜物というふうにこう訳されていますけど、これは霊的な事柄とか霊的な人というふうにも訳せる言葉で、霊的な人というものは一体どういうふうにこう考えたらいいのかと、あるいは霊的なその事柄っていうこと自体をそのどういうふうにこう捉えたらいいのか、でそういうことについてその無知でいてほしくないという、こういうそのパウロのメッセージということにこうなるわけです。で私たちの時代でも、この今 その日本の社会の中でその教会とかその規制 のあるこう宗教みたいなのを非常にこうなんていうかこう怪しげなものにこう見られているっていうことのこう背景には、オウム真理教の影響が非常に強いですよね。あるいは統一教会 その影響が非常に強いですよね。こう宗教ってものがどんなにその悪いことをするかっていうか、こう人間の心をそのたぶらかすかっていうふうなことについての非常にこうなんていうかこうリアルな証言っていうのを私たちはその目の当たりにこうしてるわけで、ああい こう人物っていうものをそのどういうふうにこう考えたらいいのかと、私たちの目から見れば確かにこう何かこう一種のこう超人的なっていうか、あるいは超常的なその現象というふうなものがその起こるわけですね。科学とかあるいはその医学とか、あるいはその心理学といったようなそういうその知的なレベルの中ではその捉えきれないようなその状況というものが起こっていて、でそういうものにこそ深くその心を惹かれていくというそうい こう現象があって、それがまたこう非常にこう社会的なその問題をそのもたらしていくというふうなことがあるときに、霊的なことに対するその信頼感というふうなものが非常に深くこう揺らいでいると、と同時にその霊的なものの元にこうにもかかわらずこう妙なところでこう捉えられている人がこう多くいるという、こういうその現象というのを私たちもこうよく知っているわけです。こういうことをそう考えるときに、一番大切な問題っていうのがこの3節のところに語られています。これが12章13章14章全体を貫くこう基本的なクライテリオ、まあ、基準ということになりますね。ここであなた方に言っておきたいと、神の霊によって語る人は誰もイエスは神から見捨てられよとは言わないし、また聖霊によらなければ誰もイエスは主であるとは言えないのです。霊的な賜物が本当に聖なる霊の賜物、つまり神からの霊的な賜物、贈り物であるとするときに、その霊を見分けるはっきりとした基準があるということを教えているわけですね。そして霊を見分けるときに、その本当に悪霊、悪しき霊によって導かれているものと、本当に天からの聖なる霊に導かれているものとこう見分けていくときのはっきりとしたその基準というふうなものを私たちは持っている、あるいは持っていなければならない、無知でいてほしくないというふうに、そういうふうにここでこう言ってるわけです。つまりそれはイエスは神から見捨てられよと、あるいはイエスは呪われよというふうには言わない、そして聖霊によらなければイエスは主であるとは言えないというふうにこう言うわけです。つまり聖霊の働きっていうものは、そのさまざまな働きの形があるけれども、その働きの中で根本的に何が語られ何が表されているかっていうと、イエスこそ主 という、そういう信仰が、そしてそういう告白がその深いところにその貫かれていなければならないという、こういうことがここにその記されているわけです。で、後の方を見ますと、その霊的な賜物のその具体的な例というのがそのたくさん現れていますね。7節に、一人一人の霊の働きが現れるのはその全体の益となるためです。ある人には霊によって知恵の言葉、ある人には同じ霊によって知識の言葉が与えられ、ある人には同じ霊によって信仰、ある人にはこの唯一の霊によって病気を癒す力、ある人には奇跡を行う力、ある人に予言する力、ある人には霊を見分ける力、ある人に種々の威厳を語る力、ある人に威厳を解釈する力が与えられています、というふうにこう書いていて、その威厳、霊の賜物というふうにこう言われているものが、こう具体的にどういうことをその指すのかということが書かれています。先ほどの威厳ということもそう取り上げられて、威厳というのは確かにその霊の賜物の一つだというんですね。種々の威厳を語る力と、そしてまたその威厳が何を意味しているかということをその解釈をすると、解き明かすそういうその特別な賜物を与えられている人もいるというんですね。その他その奇跡を行う力とか病気を癒す力とかっていうふうにして、不思議にその人の持っている独特 その人格とか、その人の持っている独特 その能力というものがこうあるということ、これをその霊的な賜物というふうにこう表現しているわけです。で、確かに宗教的な世界っていうのはこういう一つのこう霊的なものにこう満ちてますよね。ですから、まあ、ある意味でたまたまそこにそのどっかに行ってお祈りしたら病気が治ったとか、歩けない人が歩けるようになったとかって、そういうふうになりますとですね、こうそこにこうどっと人が押し寄せて、同じようなその何か その力にその預かりたいと、水を飲むといいといえば水を飲み、あるいはどっかに触ったらいいといえばそれを触りというふうな、こうそういうことがその行ったので、一種 の霊的なものっていうふうなものに対するその能力とか、それから そういうふうなもの その効果というふうなものがを期待するということがあります。で、教会においてもですね、こうそういうふうな働きっていうのはあるっていうんですよね。ある人にはそういう知恵の言葉があり、ある人には知識の言葉が与えられると。雄弁なその働きを人を動かしていく、そういうふうなこう独特 その説得力とか、独特 その言葉の力というふうなものを持っている人がおれば、全くそういうふうなものを感じられない人もいると、牧師にとってはちょっと耳の痛い話なんですけれど、そういうふうなことが確かにこうありますよね。で、ある人は何ていうかこう非常なこうなんていうかこう深い人格的な力によって、その病んでる人も癒されていくっていうふうな、そういう力を持っている人もいると、あるいはその奇跡的なことを起こしていくようなその力を持っている人もいる。で、私たちはまあ普通そういうふうなことを言うと霊能者というようなことを言って、ちょっと今怪しげな雰囲気ですけれども、一種の霊能者的なその能力っていうふうなものがそのあるということ、これはそのいろんな人にそれがその与えられているというね、それをいわゆるカリスマ、賜物はいろいろありますが、って4節に書いてある賜物っていうのはそのカリスマということなんでね、こうカリスマ的なそういうその力っていうふうなものを持ってるという、そういうそれをそのまあどう考えるかっていうことがその問題だというわけです。で、パウロもですね、こう自分が語ったりそれから行ったりしていることは、それは自分の力、人間の知恵によって逆立っているのではありませんと、それは神からの知恵によって、神からの力によって私はあなた方のところに語ってきましたということで、これまでもコリントの信徒の手紙とかにそういう表現で、こう霊によって生きていると、自分自身 その働きっていうものも そういうふうなこう霊的なこう賜物に預かってるんだっていう、そういうことをその表明をしていましたけど、そう考えてみれば、そのキリスト者全体はそういうふうに考えるべきなんで、私たちがいろんな一人一人が違った個性を持ち、あるいは違ったタレントを持って生きていくっていうことで、それは自分の中に本来備わっているものであると同時に、それは神様から与えられたものとしてあるっていうふうに、それを受け止めることによって、先ほどの子どもたちの話 に通じますけれど、まさにそういうふうにこう受け止めてこう生きていくっていうことはとてもその大事なことで、これは自分の力とか自分を誇りの種になるっていうようなそういう、こう受け止め方じゃなくて、与えられたものとしてそれをその十分に生かして用いたいと、こう自分のために使うんじゃなくて、こう多くの人のために使うためにこういうふうなこう賜物がその与えられているっていうふうにこう考えるっていうのはとてもその健康な考え方で、自分はこれがあるとか、これが誇りだとか、これは他の人にないものだから私だけのものだっていうふうに こだわって生きていくような生き方じゃなくて、それは神様から与えられたものだから、これを豊かに用いたい、用いさせていただきたいと、それによって神様に使いたいっていうふうにこう生きていくっていう健全なこうあり方であるわけですから、霊の賜物っていうことを考えるときに、特別なその霊能者とか特別ななんていうかこう得意の超常能力というふうなことをその考えるだけじゃなくて、私たちがこう日常的に自分が自分として生きていくっていうことに必要なそのタレントとか能力とかこう人格的なこう力とかと、そういうふうなものは神様のものっていうふうにこう考えることっていうことが、その霊の賜物っていうことを考える時のこう健全なその考え方だということになると思います。でしかしそれを考える時に、それが本当にそれが霊の賜物であるのか、こう人間的な由来のものであるのかっていうことを考える時に、あるいは悪霊から来るそういう賜物であるのかっていうことを考える時の、その基準っていうのは、それはそれ聖霊によらなければ誰もイエスは主であるというふうには言えないのですという、こういうその基準が深く貫かれなければならないということが教えられているわけです。イエスが主であるというふうにこう告白するということは、さまざまな働きの中で、これは私が主であるということではなくて、イエスが主であるということですから、私が持っている私の賜物とか、私の才能とか、私の能力とか、私の力っていうふうなものは本来私のものではなくて、主イエスが私たちのうちに働いてくださって与えてくださっているものだというふうに、まずこう主体を自分から自分のものであるところから主イエスのもとにこう移すということが、このイエスは主であるというふうに、こういう霊の賜物を本当にその霊の賜物であるどうかっていうのことを考えるときの、それがその基準になるというふうに言ってるわけでね。しかしまださらにその考えてみると、イエスが主であるというふうに告白するに至るためには、ただ口先だけでイエスが主であるというふうに唱えるということではないですよね。イエスが主であるということの認識に至るためには、そこには私たち人間が神様がどんなに私たちを愛し、そして命を与えてくださっているかということについての感謝や認識がなければならないし、それからどんなにその事態から遠く離れた私たちの罪深い事態であるかということについての認識がなければならないし、そういうところからどんなに私たちはその悔い改めて立ち返らなければならないかということについての認識がなければならないし、またイエスはそういう私たちのために十字架にかかってくださって、私たちの罪は主イエスキリストにおいて担われているということについての認識、つまり十字架の言葉についての認識がなければならないし、しかしさらにそういう私たちのために主は復活をして復活の命に預からせてくださるということについての認識がなければなりません。ですからイエスは主であるというふうに告白する霊というふうなものは、その霊は私たちの中にそういうふうに私たちを自分自身を主体にして生きるところから、あるいは罪と死の法則の中に生きるところから霊と命の法則に生きることへと移し替えてくださるという、そういうことがなければイエスは主であるというふうには言えないわけですから、私たちのさまざまな働きの中で生かされるときに、本当に私たちが聖なる霊において生かされると生きるということを考えるときに、そういう主イエスは主であるということを私たちの中に繰り返し繰り返し確認させられる、そのような聖霊の導きがなければならないということになります。これは先週ともに学んだ生産の問題についても同じことが言えますね。パンとブドウ酒の杯を礼拝の時に沸かす時に、単物質的なものに過ぎないそのパンとかブドウ酒っていうふうなもの、その物質に過ぎないものを、それこそイエスの体、イエスの血というふうに見るっていうのは、ここには大いなる飛躍があるわけですよね。で簡単にその結びつかないようなそういう飛躍をしなければなりません。でそういうふうな飛躍が起こるっていうことは、それはまさに聖霊の働きで、私たちはそのパンを食べ、口で味わうことを通して、あ、キリストが私のために 裂いてくださった体を私は食べること、それを命と命の糧として生きることだと、不動心に預かることを通して、これがキリストの新しい契約の中に入れてくださる、そういう印として私に与えてくださっているものだというふうに深く受け止める中に、そこにはやっぱり深い信仰と、それから信仰だけでは足りないですよね。聖霊の働きそのものが私たちの中にそういうことに、そういう思いを起こし、そしてそういうことに私たちを導いてくださる確かな一つの導きというものがなければ、パンとブドウ酒は単なるパンとブドウ酒になってしまうだけ。同じように私たちが経験する自分の日々の生活の中で、今日私はこれができたと、あるいはこういう交わりを持つことができた、こういう働きをすることができたというふうに考えるときに、それは私がやったことであり、私の評価に関わることであり、私がどのように生きるかということの決断の問題だというふうに考えるだけでなくて、それは表面的に見れば確かに私の決断であるし、私の行為であるし、私のその評価は私に返ってくることですけれども、しかしそれは霊的な賜物として、主が私たちをイエスこそ主であるという告白に導いてくださり、私が働いているのではなく、私のうちにあって働いてくださる主だという、そういうことに導かれていく、そういう方向に向かって、私たちの霊的な賜物が生かされるときに、それは確かに霊的なもの、聖霊によるものということができるのだと、こういうふうにここで言われているわけですね。これを深く私たちの一人一人の各生活とか人間同士の交わりの中で深く絶えず新しく検証され直されなければならない、こういう事柄であるということだと思います。もう一つ大事なことが書かれてますよね。でそれは一人一人の霊の働きが現れているのは全体の益となるためですっていう大切なことのほかに、もう一つ今度は私たちに与えられているさまざまな霊の働きっていうのは結局は一つの聖霊の働きなんだっていうんですよね。バラバラな働きのように見えるけれども、それは結局は同じ霊がさまざまな働き方において表されているのであって、一人一人がそれを自分たちの自分たちに与えられているものとしてバラバラなものとして受け止めることはできない。みんな同じ一つの霊、つまりみんなが心を一つにしてイエスは主であるという方向に向かって働いている霊というのは、それは共通する霊であって、一つの霊がさまざまな働きを一人一人に、あるいはさまざまな人に分配して与えられていることであって、一人一人がそれを一人一人の誇りとして受け止める必要はないという、そういうことがここで語られているわけです。でこのようなところから私たち の教会あるいはキリスト者とはどういうものであるか、この世界の中でどのように生きるかということについての非常に基本的な事柄がここで示されているわけです。で極めて基本的なことであると同時に、極めて私たちの日常生活の中ではまさに無知というか、そういう問題についてのふさわしい見解というのは持ちにくい。何かすごい現象が現れると、その現象だけでこれは神の人であるに違いないとか、霊能者であるに違いないとか、特別な能力を持っているというようなことで自分の持っている理性的な判断すらみんな掘り捨ててしまうような、そういうことが起こるわけですけれど、ただ霊的な現象が大事なのではなくて、霊的な事柄の中に貫かれている基本的な告白あるいは信仰というものが一体何なのか、これが問題なのだと、こういうことを教えているわけです。私たちは教会、私たちの教会の交わりというのはやっぱり霊的な交わりということになるわけですが、これが世俗的な交わりと混同する危険とは絶えず持っているわけですし、しかしまた霊的な交わりというふうなものを本当に霊的な交わりにするための一つの成長というふうなものも深く、成長と成熟というふうなものを深く求められているわけです。祈りましょう。主イエスキリストの父なる神様、私たちのこの礼拝においてもこのようにしてここに集められていることのうちに働いている聖なる霊の働き、霊の力、そしてまた一人一人を促してこのところで賛美をし、また祈りへと導いている聖なるもの、聖なる賜物について、またこのようにして御言葉を語り、また御言葉を聞くことにおいて表されているあなたの聖なる働き、 私たちはそれらのことを正しく見極める目を持たず、また誠に無知であることに深く気づかされます。主よ、どうか私どもを誠に聖なる霊の導きのうちに置かれていることに向かって、私たちの心を大きく開き、その霊の働きに預かることができますように、私たち一人一人の歩みの中で、あなたのそのような働きの中に特別な賜物を与えられており、そしてそれらを通して私たちは主イエスを深く知ることに向かって、また主イエスキリストを信じることに向かって、また主にあって生きることに向かって深く招かれていること、またそのような力を与えられていることを深く覚えることができますように、これらの祈りを主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。